呼吸するお寺大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かを失い、そして新たに何かに挑戦をしている、まあ、そんなテーマでの、インターネットラジオの番組です。2011年7月に、収録しています。今日のテーマは相田勝也さんに難民情報ラジオでという、そういうテーマでお話を伺っております。吉本新喜劇に立って、まあ、舞台に立っていらっしゃるところから、この難民情報、難民問題という情報を天気予報のように届けていきたい、まあ、こういうコンセプトで、京都にあります、コミュニティ FM ラジオカフェ、京都三条ラジオカフェという、そういうラジオ局で、番組を作られていらっしゃいます。ここまで、相田さんがなぜこうした、取り組みを始めていくのか、その背景を伺ってきたんですが、では実際、この、難民情報をラジオで、届けていこう、そこに込めた、思いを改めて、お話をいただくとともに、どうやってその実現に結びつけていったのか、このお話を、お伺いしてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、簡単な道のりじゃなかったですよね。
そうですね、まあ、いろいろ
意外に簡単でした。
はい、
簡単でした。
案外簡単
でした。案外簡単でした。
すいません。
じゃあそのあたりをちょっと伺ってみたいと思います。はい、まずどこから手をつけられたんですか。
そうですね、私自身は第一週目、先週お話をさせていただいたように、まあ、何か自分にできることがないかなと思ってた時に、そのたまたま、まあ、難民問題のセミナーに参加をしまして、でそこで、まあ、自分 の、 その一番大切なメイとかおいと一緒に自分も難民になってしまう、そういう状況をイメージした時に、まあ、難民問題が身近なものになって、何かこう難民問題に関わっていきたいなっていうふうに思ったんですけれども、先週その言っていただいたように、やっぱり難民ってこうものすごくとっつきにくいテーマですし、どういうふうにこう関わり方があるのかなっていうふうにこう思ってたんです。でその時に緒方貞子さんの、本を読んだ時にですね、緒方さんがその二つのことを強調しているところがありまして、一つがその難民問題って、特にこう日本ではなかなかこう難民に触れる機会もないし、でイメージがこうしにくい、想像を働かせにくいテーマだけど、難民問題っていうのはこうずっと存在する問題なので、持続的な関心とか関わりを続けることが大切なんだっていうふうに強調されていたのが一つあって、でもう一つがメディアのこう関わり、メディアが動かないとその人々は動かないっていうふうなことを強調されて、その国連の難民高等弁務官事務所の、まあ、トップをしておられたわけですけど、広報活動に非常にこう力を入れられたっていう経緯がその本の中で書かれていまして、で私がそうした本をこう読んだ時に、緒方さんに、まあ、のその振る舞いとかに非常に感激したわけなんですけど、メディアを使う、そして持続的に流れてくる、でメディアっていうのは私自身もその吉本で活動していて、何か舞台にテレビに出たらいきなり知らない人から電話がかかってきたりとかして、何かその影響力の大きさみたいなものは感じてたつもりだったので、メディアっていいな、メディアを使って何かするっていいなっていうふうに思ったんですけど、でもその持続的に関わるってどういうことかなと思った時に、まあ自分の中では天気予報がやはりこう一番イメージとしてふっとこう湧きまして、特にこうヤンボーマーボー天気予報の歌がですね、その一週間前の天気予報の内容なんかも全然覚えてないんですけど、ヤンボーマーボーの歌はもう私のこう毛穴から染み込んで、忘れようと思っても忘れられないようなこう情報になっているので、そんな風にその難民とか難民問題というものがそのもう毛穴に染み込むような自然なものとして、背筋を伸ばして向き合う、何かこう特別なことじゃなくて日常生活の中にあるようなこうものとして考えられないのかなっていうふうに思ってたんです。でそうした時にちょうどその京都三条ラジオカフェの番組制作講座みたいなものが京都の聖華大学っていうところで、開講されまして、でそこに、その時は京都に住んでいましたので、その講義に参加をして、じゃあその京都三条ラジオカフェっていうのは1分500円からですね、 その誰でも1分500円払えば自由に番組を作ることができて、あの小学生がお小遣いで番組を作れるラジオ局っていうふうなこう歌い文句でスタートしたラジオ局だったので、私自身もじゃあその難民問題をこう天気予報のように伝えるラジオ番組をこのラジオカフェで作れないかなっていうふうに思ったっていうのが2つ目のきっかけ、2つ目のその区切りのところで、でもう一つやっぱりその難民問題を流すって言いましても、私その講義に難民問題のセミナーに少し参加をして、
で大阪でやってたやつ、
大阪でやってたやつで、はい、でその後尾形さんの本とか少し読んだぐらいだったので、難民問題をこう天気予報のように毎日伝え続けるような、こう繰り返し伝え続けるような何かこう知識もないですし情報もないので、そういう時にじゃあどうしたらいいのかなと思った時に、やっぱり難民問題というと国連難民高等弁務官事務所 UNHCR だろうということで、あの飛び込みで電話をしまして、でこういう番組作りたいんだ、まあ、今からもちょっと乱暴な電話なんですけど
スイッチ入ってたんです、
入ったんですね、
鳥が引かれた感じです
トリガーが引かれても自分の中でドカンとこう弾けたんですね。で、それでまああの UNHCR に電話をしまして、あの実はこういうことを考えてるんですけど、あの京都で番組作りたいんですけど、その情報提供とかっていかがなもんなんでしょうかっていう話をご相談をしたところ、まあその時に対応してくださった広報官の方が非常にこうまあ、まあ情に熱い方というか、あの懐の深い方だったので。あの
非常に感謝しちゃった
そうなんですそういう気持ちを分かってくださってですね、あのじゃ あ, あのそういう試み、そのラジオとかメディアを通した難民支援というのは今まで、まあ、なかったので、その情報提供っていうだけじゃなくてですね、何、うん、か一緒にこうコラボレートしながら番組作りっていうのを何かやっていきましょうかっていうふうに言ってくださって、そこからもうトントンと話が進んでですね、でラジオカフェにその企画を持ち込んだところ、うん、ラジオカフェの人が ものすごく面白がってくれたんです、うん、面白いなっていうふうにこう言ってくださる人がいて、その何かこうどういうんですかね、面白がってくださったことに背中を押されたっていうか、その時に何か「あそうなの、じゃあどうぞ」とかって言われていると泣いてたかもしれないんですけど、すごく関心を示してくださって、うん、そうしたこう3つ の, あの段階を得まして、じゃあ難民などを作ろうということになって、そもそも難民問題のセミナーに大阪で出たのが8月から10月ぐらいの間だったんですけれども、その後11月12月に、ラジオカフェのそのセミナー番組制作講座に出まして、年明けの1月に、うん、UNHCR に電話をして、で2月からラジオ番組スタートしたっていうことなので、結構その中の流れっていうのは自分の中ではあまりこう、あの一番初めに言ったように何か紆余曲折があったっていうよりは、案外スイッチが入ってスッと進んだ感じがしています。
あの重複するかもしれませんけど、その、ま、あその前 の, あの会の時に伺ったその大阪のセミナーとの出会いっていうのも、もう少しあの今の脈略でいくと、これもまた偶然の出会いだったんですかね。
そうなんですね。あのそもそもその友人と大阪でまあ遊ぶ約束をしていて、で彼が非常に遅れたので、ちょっと暑さしのぎのために入った公民館でたまたま手に取ったそのパンフレットがその難民のセミナーのものだったので、そこからまあそれも非常にこう偶然でした、私にとっては。
まあ手に取ったものが偶然だったのか、そのまあいわばそこには運命の出会いがあったかっていう、まあそんな意味をあんまりつけてもいけないかもしれませんけども、まあ、しかし手を伸ばす先にそれがあったのは何かの必然だったんでしょうね。まあ、それまでも何らかの形で国際問題っていうのは興味を持ち続けてこられたっていう背景もあるのかもしれませんし、まあ、その後のトントンと流れていった、2004年の1月、まあ、そのあたりまでぜひ、こう今だから言えるエピソードっていうのがあればご紹介いただければなと思うんですが。
そうですね、当初はラジオ番組の企画としてこういうことを誰かがやったらいいんじゃないのかなぐらいにこう思ってたんです。メディアの影響力の大きさとかっていうのは肌で感じてた部分もあったんですけど、その自分がラジオ番組を作るっていうイメージはその時当初はなくて、ラジオ番組制作講座で ラジオカフェのそういう放送局の方と知り合いになって、その方々に企画を渡して、でそこで実現すれば誰かが、まあ、やってくれるものなのかなっていうふうに思って、初めはその人のつながりをそこで作るっていうのが大きな目的だったんですけど、じゃあその企画の話をしたら、いやそれ面白いしぜひ相田さんがみたいにこう言ってくださって、まあもともと自分がやるつもりじゃなかったっていうのが一つですね。あとはまあその当初はスイッチが入ってましたので、今から思ったのは外務省にこう急に電話をかけたりとかまあどこ、まあそのある国の大使館に電話をしたりとかですね、非常にこうちょっとで、UNHCR のその広報官の方は非常に懐の深い方だったので、まあ温かく対応してくださったんですけど、多くのところでは非常にこう戸惑われてですねいやまあまあ気持ちはわかりますけど、まあご自由にやられてはいいのではみたいな話になって、まあ非常に温度差を感じる機会も多かったんですけど、でまあラジオカフェ自体は1分500円3分1500円で、で1週間に1回だと、まあ、1ヶ月5000円の予算で作れるっていうことでしたので、情報が入ってくるようになれば、あとは自分の中でその続けられるんじゃないかなと思ってました。ただその難民ナウっていうラジオ番組の名前をつけるときに、難民ナウでびっくりマーク、
はい、
なんですけれども、ちょっとその難民っていうことだとナウびっくりマークっていうのがちょっと軽いんじゃないのか、その難民問題っていうこう真面目な問題にちょっと失礼なんじゃないのかっていうふうなことをですね、まあ身近な人から結構言われたりとか、あとまあ吉本で活動してた頃とかそれ以降のことを知ってる人から、お前が難民問題やるっていうのは本当にもういかがわしすぎてもうイメージできないので、ちょっとそれやめた方がいいんじゃないかっていう風な、本当に近しい友人から言われたりとかですね、その自分の今までやってきたこと、今までこう得てきた道ってどうだったのかなっていうふうにこう振り返るぐらい、まあ、止められたりとか、その2つのことが葛藤としてはあったんですけれども、まあ難民っていう非常にこう難民問題っていう深刻なテーマなので、天気予報のようにも流したいし、そのあえて深刻なものを深刻にな風にこう捉えてもあまり広がりがないように思いましたので、まあ、Now っていうのはそういういろんな人に関心を持ってもらうきっかけになればっていうことで話をすれば分かってくださって、で、まあ、当初そのお前が難民問題なんかやるなっていうふうに止めた友人も、まあ、その地雷問題との出会いとか阪神淡路大震災の時の自分のこう歯がゆさとか、そういう話をこう説明すると、ああそういうことがあったのかっていうふうに言って、まあ、それ以降非常にこう応援してくれるようになった、そういう話があります、
うん、やっぱりどこかでこう引っかかる、なんて言うんでしょうね、フックというか、それはあると思うんですよね。やっぱり遠い問題としての、遠い問題として扱われやすい難民問題だからこそ、いやしかしここを考えてみようっていうふうに言うと、ぐっとこう縮む、なんかそういうなんか距離感の調整が逆にこう遠いからこそできる、そういう問題なのかもしれないなっていうのを今お話を伺っていて思いました、はい。まあ、京都三条ラジオカフェ、なんか名前だけ聞くと FM っていうことですから、なんかすごいことを、やるんだな、ラジオっていう公共の電波に乗るんですかと思いながらも、まあ、京都市内の20キロ圏内ぐらいがサービスエリアというか、聴取エリアで、まあ、100万人ぐらいを対象にしてると言いながら、まあ、聞いてる人ってそんなに多くないっていう、そんな気も、しないでもないというか、私はそんな、感覚を持ってしまうところなんですが、どうですか、その始められて反響っていうのはありましたか。
はい、自分が思っていた以上にですね、まあ、反響を得て、でそれは初めはその UNHCR が、まあ、こういう取り組みをした、始まった京都で、それもこう東京じゃなくてですね、地方で始まったっていうところで、いろんなところにこう広報してくださったので、そういう意味では思っていた以上にですね、いろんな方からこう声をいただいて、 そういうあの反響の広がりはあったのかなというふうに思ったんですけど、先ほどあの言ってくださったように、そのメディアで FM ラジオ局でっていうと、何かこうすごいことやってるようだけど実はっていうところを、うん、あの自分としてはすごく利用したかったっていうのがあって、うん、その実はすごく小さな取り組みなんだけど、うん、FM 放送局なんですとか、あの公共の電波を使っているラジオ局なんですっていうふうにこう言い切れてしまうっていうところの、何かこう人のそのメディアに対するその距離感といいますか、メディアに対する捉え方っていうものを、あの言葉はちょっと適切じゃないかもしれないんですけど、そういうところをこう活用したかったといいますか、あの私が例えば一人で難民問題に関心を持ってこれから活動したいので、あの UNHCR とパートナーシップを結んでやってほしいんです、で京都に暮らしているあの相田と申しますって言っても、なかなかちょっと話としては進みにくかったのかなというふうに思ってまして、あの地方のすごくもう20キロ圏内しか入らない、例えば出力が弱いので隣のビルでもまあ入らないような箇所もあってそういうふうな状況ではありますけど、でもその免許を得たその電波を使ってやっているラジオ局っていうのが、何かその自分の活動のそのある意味その通行手形になったっていいますか、そういうふうなところでメディアっていうのが使えないのかなっていうふうに思って活動していたので、私自身としてはその当初 ある程度 UNHCR がこれは面白いって言ってくださった時にこう広がりを持ち得る活動になるんじゃないのかなっていうふうには思ってたんですけど、実際始めてみると思った以上にこうまあいろんなところから、うん、反響があったので、うん、当初は驚きました。はい、
なるほど。土曜日の夜7時から6分間の番組ですかね。
はい、当初3分だったんですけど、
ね、はい、3分では伝えきれない、
初めは3分でやってまして、はいはい、UNHCR が例えばその各国の難民の速報を出すんですが、うん、例えばアフリカのスーダンで難民が10万人発生しましたって言われると、その10万人っていうと大体まあ京都で暮らしている大学生の数が10万人ぐらいっていうことなので、大体それぐらいの数になりますとか、少しその京都の人がイメージしやすいように少し加工するっていうのが当初の狙いだったんですけれども、その活動を始めて数ヶ月経った時にインタビューをする機会がありまして、でやっぱりその難民支援に関わってらっしゃる方とか日本で暮らしている難民の方にお声を聞くと、やっぱりそのリスナーの方から非常にこう印象に残ったとか胸に響いたとか、そういうこう声をいただくようになって、やっぱりその現場に関わっている人のもしくは当事者の声の方が説得力があるだろうということで、インタビューに切り替えたんですけど、はじめ3分でインタビューをし始めると、結構いろんな肩書きのある方だったりすると、もう肩書き聞いただけで、ではまた次回に問題の何の字も聞けないうちに終わってしまったりですとか、はい、あともしくはこう非常にこう語りたいことがある人とかの場合、うん、もうまさにこれから話すっていう時に、
ね、
じゃあまた聞きますので、
は
い、みたいな、
続きはウェブでみたいな感
じですよね。で当初ウェブもやってなかったのでもうその方に、
はい、
お話聞く機会はもうまたなくなるとか、そういうことがあったので、うん、6分に、まあ、せめて6分にしようということで、うん、で6分でお話を聞く、でそれを天気予報のように流すということにして、周りの方からは6分だと長いので15分ぐらいにすればとか18分にすればとかですね、うん、まあ、そういうお声もいただいたんですけど、私としては週1回6分でそれを長くするのであれば週2回6分の番組にしたいということで、その天気予報みたいにっていう気軽さっていう部分は、うん、なんかこれからも失いたくないなと思いながら活動しています。
天気予報の番組は1時間ないだろうってことです
ね。はい
まあ、そういう意味で、いろいろ紆余曲折を経ながら、まあ、進化を遂げてきたこの番組なんですけども、当初から変わってない部分と、まあ、そうした、まあ、変化の部分といくつかあるとしたら、当初から変わってない部分のところもちょっとお伺いしたいなと思うんですが、まあ、世界には、まあ、1000万人ぐらいの難民がいらっしゃると。で、 転じて、まあ、国内避難民と言われる方々ですね、そういう方もいらっしゃる、まあ、そういう状況を、いかに伝えていくのか、当初からこれだけは変えていないっていうのは、その天気予報のように伝えていくっていうそのスタンスにおそらく反映していると思うんですが、何がありますかね。
そうですね、変わってないのはこう温度感、温度って言いますか、なんか天気予報のように伝えるっていうのはある意味すごくこうさらっとした、あんまりこう熱くならない情報として伝えていると思うんですけど、難民支援に関わりだすとやはりテーマが非常に深刻なので、ついついその何とかしないといけないっていう、こう使命感がすごくこうやっぱり強くなってきて、伝えようとする内容もよりこうコアなものにコアなものに、で自分自身もいろんなこう難民支援に関わっていらっしゃる方のお話を伺うので、その少しずつ、まあ、難民問題に関するこう知識とかその情報とかも入ってくるので、そのよく知ってる人が専門家に話を聞くとなると、非常になんかこう温度が上がった、なんか熱くてこうお風呂でいうとこう熱くて入れないようなものっていうイメージが私の中ではするんです。でそうじゃなくて、その自分のアウトプットの別の場で何かそういう自分が得た難民問題に関する知識とか情報は生かす機会があると思うんですけど、ラジオ番組で伝える時っていうのはあくまでやはりその専門家と言われる方とか当事者の方の声を、そのラジオの向こうにいる、今まで難民問題っていうと、いやちょっととっつきにくいなとか、聞くときにはちょっと背筋伸ばして聞かないとなっていうふうに、私が初めセミナーに参加する前のような状況の人が聞いてるっていうことを忘れずに、その聞き手、その人たちの代表としての聞き手っていうスタンスは変えたらいけないなっていうふうに思っていて、そこがまあ変わってないところ、もしくはこう変えようと、変えてはいけないと思っているところかなというふうに思います。
まあ、一方で今度はその一旦変えてなんか落ち着いた話っていうのもあるように思うんですけど、それは先ほどの番組時間を延長したということが一番大きいと思うんですが、まあ工夫を重ねる中で、こういうふうなものがなんかいいんじゃないか、当初からはちょっと変わったんだけども、一方でこのあたりは、今後のスタイルとして定着していこう、なんかその辺の工夫っていうのは何かありましたか。
はい、これはまあ番組内容と少し離れる、まあ、活動そのものっていうことになるんですけど、当初私は一人でナミナウを始めて、で、まあ、働きながらナミナウの活動もしてましたので、自分の自由になる時間でこう片手間にできる国際協力みたいなこう自分の中で決め事があって、その全部そのことに関わることはできない、私は他でその生計を得ている仕事が本業があるので、そこには影響を与えないように片手間でもうやるもんだっていうふうに決めてやっていたんですけど、片手間でやろうと思うといろんな人をこう巻き込み出すと、やはりこう自分だけの都合では迷惑をかけることがあるので、初めて2年ぐらいはずっとこう一人で活動をしてたんです。でそうした時に神奈川の中学生がまあ、難民ナウ修学旅行の時に難民ナウのこう現場を見学したいということで5人の中学生がこう来てくれまして、で彼らがそのもうカフェに入ってくるなり一人ずつこう一礼をして失礼しますって言って、
こうカフェっていうのは
放送局じゃなくてですね、放送局と併設されていた、はいはい、コーヒーを飲んだりとかっていう、はい、本当のこう喫茶部門の方ですね、カフェの方で。
補足をしておくと、京都三条ラジオカフェというラジオ局は、まあ、市民の寄付等によっても成り立てているところも多いんですけども、それ以上に、その、まあ、いわば営業部門として、ラジオカフェの名の通りにリアルなカフェを、設けていまして、まあ、そこの収入も、そちらの、放送局の上の資金に当てていくっていう、そういうカフェ機能があるので、まあ、そういうのリアルな方のカフェ。まあ、たまたま、まあ、打ち合わせ場所を兼ねてやってきたっていうお話ですね。
はい、ありがとうございます。はい、そうなんです。それでその、まあ、リアルなカフェに中学生が来た時に一人ずつこう挨拶をして入ってきてですね。で、まあ、彼らが事前に調べたその難民問題と難民ナウの活動とその質問なんかを私にこう、まあ、ぶつけてきて、で私も初めてのことだったんですけど、約1時間ぐらいこう、まあ、みんなと話をして、 で彼らが帰ってからその、まあ、自分の家族とか友達に難民問題の話をしたり難民ナウの話をしたり募金活動をしたり学校で発表したりするそういうのを聞いてですね、でその後 A4 用紙に全員がこうびっしりこう、まあ、その令状みたいなものを送ってくれて、こういう活動をもっとしたいなと思うようになりまして、うん、でそうしたことをしようと思うとどうしてもこう一人では限界があるので、うん、スタッフを募集し始めたんですね。でそこでスタッフを募集し始めて、今はまあ、学生を中心になんですけど、ボランティアのスタッフと一緒に活動することになったんですが、それが一番大きな変化であり、これからもおそらく自分一人で私一人でやるのではなく、いろんな人と関わりながらやっていくことになるんだと思うので、それが大きな変化かなと思っています。
なるほど、まあ、そういう意味で難民情報を天気予報のように届けていきたい。そこにあるのは遠くの問題ではなくて、何らかの形で地続きになっているそういう人の暮らしのありように目を向けていこうじゃないか、まあ、そうしたメッセージを込めて、軽い活動なんだけれども重いテーマを扱う、しかし重いテーマだからといって重く伝えるんではない、まあ、そういうような決意と覚悟と、しかし工夫、さらにはいろんな仕掛け、それらがあるようなやはりこう奥深さを今の話で実感しました。いかがでしょうか、こうした難民ですとか、あるいはこういう難民情報を届けるっていう立場でいろんな活動をされていた相田さんとして、ぜひこういう点にもこれを聞いていただいている方に関心を向けてほしい、そういうふうな手がかりがあればまたご紹介をいただければと思うんですが。
はい、私にとってその、まあ、難民問題に関心を持ち始めて初めて読んだ緒方貞子さんの本、
はい、
それはもう非常にこう感銘を受けまして、それはその UNHCR という一つの大きなこう国際機関のこう約束ごとにそのまま従って活動するんじゃなくて、やはりこう目の前で命の危険にさらされている人の命をなんとか救うっていう、そちらのこう優先順位でこう活動を続けた緒方さんの取り組みとか足跡に触れて非常にこう感激をして、それがまあ私が難民ナウを始めていろんなその難民支援をしている人たちの声を聞きたいなと思うようになったきっかけにもなりましたので、でモチベーションにもなる本になりましたので、その本を紹介したいと思いますが、はい、緒方貞子難民支援の現場からという本です。でこれは緒方さんが書いているんじゃなくて東野誠さんという方が書かれている本ですね。
先ほどの本の中にもありましたが、日本で売れる機会がないと言われているこの難民という問題、そしてそうした触れる機会がない状態にならせしめているメディアの問題、まあ、これらを深めるためにも緒方貞子さんのことを取り上げた東野誠さんの難民支援の現場から、新書で読みやすいですよね。
そうですね、非常に読みやすいです、はい、
ぜひ、そうした、遠い問題として、距離感を保つではなく、その逆に遠い問題としての距離感の調整の仕方をぜひ、こうした本を通じて、あるいは相田さんの活動を通じて皆さんにも、こう自分の姿勢というかですね、距離を調整してもらえればなと思います。難民情報ラジオでと題した、相田さんの、お話、まだまだ続きます、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。